CCM Presents Studio Smoky。
スタジオスモーキー MC のマルコです。
カロスです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日はですね、先日新潟に行った時に、
はい、
リスナーさんとちょっとお会いしましてですね、
はい、
ですごく面白い方だったんで、
はい、
お話をちょっと収録をねさせていただこうということで、うん、実はこの方タイツアーにも参加いただけるという方で、
なんと、
ケイさんという方なんですけど、まだねお若い方だったんですけどね、非常にぶっ飛んだ方で、
どういうふうにぶっ飛んで、
まあソドル的なぶっ飛び方だったんですけど、まあそれで皆さん分かると思いますけどね、
うん、
はい、まあ、ちょっとお話をいろいろ聞いてきましたんで、うん、今日はその撮った時のね音源をお送りしたいなと、
ぜひ、
はい、思っております。はい、ということでお聞きください。
よろしくお願いします。
どうぞ。今新潟なんですけどね、ツイッターで呼びかけまして、新潟行くんで誰かちょっと案内してくださいませんかっていうと、実は手を挙げた方がいらっしゃったんです。でその方と今実は飲みながらね飯食ってるんですけど、まあねこの方ねぶっ飛んでますよ、ぶっ飛んでる。ありえないぐらいぶっ飛んでる。もうねずっとなんかいろんな話聞いてるんですけど、頭おかしいんじゃないかなっていうか、
俺だ、
まあハムジョークですけどね。まあ、いろんなとこにねいろんな人がいらっしゃるわけですよ。でちょっとその中でまあいろんな話してきてるんですけども、ちょっと一番ぶっ飛んでるかなって思ってる話をねちょっと聞かせていただこうかなと思ってるんですけども、まあ本日のゲストですね、新潟にお住まいの
ケイです。よろしくお願いします。
ケイさんですよ、はい、ケイさん実はねまだお若くて見た目もねすんごいマイルドな人なんですけど、ただやってることがねエグすぎるっていうか、めちゃくちゃ分かりやすく言うと、まあポドルさん並みですよ、はい。なんかポドルさんとあれですよね、ツイッターで
若干そうですね、オーストラリア行った時にちょくちょくや、話っていうかやり取りなんかもしてたんですけど、
彼結構オーストラリアで苦労してましたからね。
ああ、なんか殴られてたりとかしてましたもんね。
コーヒー農園で殴られて鼻曲がったとか、
はい、鼻曲がったとかそれも
見てました、ね、
ありました、ね、はい、はい、
でなんですかケイさんもオーストラリアで鼻曲がったんですか？
いや鼻は曲がってないです
けど、違うものを曲げたんです
か？違うものを曲げましたね。ほんと、ま
あ、何曲げちゃったんですか？
チンの方を曲げました。
チン、チンというと
甲の方ですかね。
それは竿っていうことです
か？じゃあそういうことでお願いします。
竿を曲げたんです。
はい、
全然話が見えない。
見えないですね。
竿を曲げたというのは、
はい、
誰か他人の竿を曲げたんです
か？竿を、
自分の竿を曲げたんです
か？自分の竿と言いますか、他人の竿と言いますか、まあ、そこら辺はこうふわーっとした感じで、
ああ、わかりました。っていうことは、いや、ふわっとしてしょうがないんで、
はい、
チンポチャンバラです。
チンポチャンバラ、あ、じゃあチンポチャンバラの話やっちゃいますか？
やってください。
その僕がタイにいた話なんかを話しちゃっていいんですか？
タイでもいいし、
はい、
ずっと飯食って話 してましてね、
はい、
ケイさんのほら経歴って、
はい、
その 短期間で
短期間です、はい、
めちゃくちゃ濃厚じゃないですか？
まあ、濃厚ですね。なんかいろいろありましたね。
はい、でポドルさんと違うのは、
はい、
まだ掘られてないっていうだけじゃないですか？
そう、後ろの方だけもきちんと
掘られて守ってるよと。それだけじゃないですか？
はい、
あとはもうポドルさんと全く同じっていうか、
確かにポドルさんとこうやり取りしてて、あ、はい、同じ空気を感じるなっていう部分はありますね。
だってケイさんね、
はい、
さっき話聞いた中で、
はいはい、
わずか5年前、
はい、
わずか5年前です。
5年前です。
海外に行ったことなくて、
はい、
初めて行った場所どこだったの？
フィリピンです。
フィリピン。それだけでもまあ何考えとんねんって話ですよね。
はい。
普通はグアムとか、
グアム、
ね、ワイ
ハワイとかね、ですね。はい。
でそこで何をやったんですか、フィリピンで。
フィリピンで最初に行ったのがアンヘレスに行ったことですかね。
初めての海外で、
はい、
直でアンヘレに行ったわけでしょ。
アンヘレ行きました。アンヘレス行きました。
これ何日くらい滞在したんですか。5
日ほど滞在しました。
間違いなく廃人になりました。
確
かに。おかしいですよ。
いや夢があるじゃないですか、アンヘレス。
まあ、まあ、確かにあの夢がありますけども、うん、まあ、普通なんかね、いきなり海外一人で行ってるんですよ。
はい、
一人で行ったじゃないですか。
言いました、言いました。
いろいろ怖い思いしながら、
思いしました、ね、いろいろありました。
アンヘレスたどり着いて、
たどり着きました。
5日間滞在
して、
でその後何やったの。
その後は、まあ、健全なところで言うと英語入学に行ったことぐらいですかね。
あのセブとか。
あ、そうです。セブの方に、
セブの方に行った。
セブの方に行きました。
あれどれぐらいいたんですか。
セブに行ったのは1ヶ月ぐらいですね。1ヶ月か、1ヶ月間行ってました。
あの我がスモーキーのメンバーにもね、
はい、
先日あのセブに英語入学に行ってきたという男がいるんですけど、
はい、
まあ、彼曰く、
はい、
おかしいんですよ、あいつは。あえてあいつと言いますけど、
はい、
あれだけ海外ずれしてるんですね、
はい、
今さらセブに海外英語留学かという感じなんですけど、
はい、
ケイさんの場合は、
はい、
初めての海外で、
はい、行きました。
その当時あの英語力はどうだったの。
もう全然ちんぷんかんぷんでしたね。
はい、全く。ということはもうありまとえてる判断ですよね。
はい、
でセブに1ヶ月留学、英語留学して、で何かいい話ありました。いい話というか身についたことあります。はい、
そうですね、はい、やっぱあの英語に対して度胸がついたっていうのがすごい
大きいですね、はい、大きいですね。
もうどの人に対しても英語で話しかけられると
。
そうですね、あとお店とかに行った際も、はいはいはい、その普通に注文できるって。多分前の自分でしたら、うん、どうしようかな、やばいな、はいはいはい、英語とかできないなっていう部分があるんですけど、はい、そういった部分での度胸はすごいつきましたね。
だからそのハードルが下がったっていうのが大きな結果なんですよね。
はい、
ね、あのそこの差が結構激しくて、
うん、
あの僕が見てても、
はい、
いろんなスキルとかですね、知識もあるのに、はい、自分が英語ができないんだって思い込んでるがために、
はい、
日本人以外の人と話したい人はいっぱいいるんですよね、はい、これめちゃめちゃもったいなくて。一応我々はほら中学高校大学でも英語を勉強してるので、
はい、
何も話せないわけないんですよ絶対に。だから間違っててもいいから、
はい、
自分の考え正しいと思うと絶対言うべきなん
です。言うべきですね。
でそのための大きなステップとして、
はい、
フィリピンでの英語留学って結構僕は有効だと思ってて。
大事です。
はい、まあそれね、まあそれ言ったかどうか別にしまして、まあ1ヶ月行きましたと、はい、
行きました、フィリピン行きました。
でそれで日本帰ってきたんですか。
その後にシンガポール行って、はい、シンガポール行って、
はい、
マレーシア行って、タイに行って、ラオスに行って、はい、カンボジアに行って、またタイに戻ってきたんですよ。
もうアジア周遊ですね。
アジア周遊です。
で結局その時って、
はい、
どれぐらいの期間、
3、4ヶ月、5ヶ月ぐらいで回ってましたね。はい、
羨ましいな。
本当はあの予定としましてもそのままずっと、
その時って、
はい、
まだ学生だったんですか。
もう仕事を始めて、仕事を辞めた後だったんですよ。
辞めて行ったんですか。
辞めて行きました。
行くために辞めたんですか。
そうですね、結論を言ってしまったら辞める、はい、辞めて前から行きたかったなって。
マジ
っ
すか。
はい、
すごいな。結構度胸ありますね。
いやいやいや、もう本当心もチキンです。チキンハートです。
いやいや、でもね、度胸がないと、
はい、
まず仕事がまず辞められないじゃないですか、
はい、
そうですね。あと初めての海外でフィリピン選んで、はい、さらにアイエルできませんって。それ度胸がないと。
よかったですよ、アイエルス。はい、楽しかったです
ね。また今すごいね、よかったっていうか、またエロい顔してまあ、そこからまあフィリピン
に、はい、
まあ、アジアの
アジア、
まあ、周遊旅行ではないですけども、はい、ラウンドトリップ
で、ね、ラウンドトリップしました。
でそこで何か事件があったんですね。
そうなんですよ。そのタイに、はい、カンボジア終わってタイに戻った時に、はい、ちょっとこう一悶着ありまして。
どんな悶着があったんですか。
聞きますか、それを聞きますか。
あ、事件は聞かないと。
じゃあ一部始終を。
僕も大事件ありました
ですね、聞いてますよ。
はい、
では一部始終を話そうと思います。はい、そうですね、タイに行った時にその、皆さんご存知、知らない方もいるかもしれないんですけども、あのナナプラザってあると思うんです。
もう聖地
です。聖地ですよね。
聖地ナナプラ
ザあると思うんですけれども、はい、あそこに、11時ぐらい、そうですね、はい、夜の11時ぐらいに、ジャモンウィズもそうですね、行くかなと。もう11時ぐらいになったんで、こうゴールデンタイム始まってるかなっていうことで、はい、まあ、バスに、2番のバスに乗って8バスですよ。
どこからバス乗った？
カオさんから乗ったんです。カオさんの滞在してたんですよ。
でもほとんどフンディダに等しいですよね。
そうですね、もうほぼいい。そうですね、1ヶ月近く
いくらいたわけでしょ。
いたわけですね。
はい、そこからバスに乗って、はい、ナナプラザに行った
と。ナナプラザの方に行ったんです。はい、でそのバスを降りた際に、ええ、そのどっかよくわからないおばちゃんに声かけられたんですね。
同じそのバスに
乗ってたおばちゃんから。でその、お、日本人かみたいな感じのこと言われて、お、俺日本人だよみたいなことで話しかけられて、もし、それが旅行し始めですか、最初はフィリピンに行った時の部分であれば、ああもうめんどくさいっていうになると思うんですけども、やっぱ4ヶ月とか3ヶ月とか旅行してるとラウンドしてるんで、ああ現地人の付き合いだみたいな感じで、すごい興味を持っちゃって、コミュニケーションだみたいな、すごいこう話に乗っちゃったんですね。でその話の中で、じゃあ一緒に飲もうみたいな、もう
おばちゃんと、
おばちゃんと、もう40とか50とかのババアですよ、BBA ですよ。
何げそのおばちゃんと飲もうと思った。
いや、それもよく覚えてるんです。
なんとなくノリで、
ノリで、あ、現地人の付き合いだってなると思うんですよね。で、そこで一緒にコンビニにまず行って、ビールの方を買ったんですよ。でコミネ型ビールだから、あの事前に出される、グラスとかになんかこう
薬やばいもん入ってない
と思う。入ってない。あ、じゃあ大丈夫だな。
そういう警戒をしつつ
してました。すんごいしてました、警戒して。
偉いです。
じゃあ大丈夫だなって言って、近く の、 あの屋台でソムタムの方を続きながら、ちょっとこう話、
ナナプラザの近所の、
近所の、
なるほど、
話してたんですよ。でそしたらなんか、話も盛り上がってきて、盛り上がってきたかちょっと覚えてないんですけれども、なんかおばちゃんが電話かけ出したんですね。でそしたら、おい日本人ちょっと電話変われみたいなことを言われて、じゃあその電話に出てみたんですね。でそしたら、あの自分としてはそのタイ語なり英語なりで多分電話越しに聞こえてくるなと思ってたんですけれども、聞こえてきたのがなんか日本語の片言だったんですね。
一番怪しい場
面、一番怪しい場面です。そうなんですよ。
大丈夫だったんですよ。
でそこでやっぱりこう今まで見てた缶ビールの方に完全に目離してしまって、
そっか、
そうなん
です。警戒してて注意はしたんだけども、電話を買われって言われた瞬間にちょっと目を、
目を離しちゃったんですよ。でもちょっと目離してる隙に、でもうおばちゃんいいよみたいな、ありがとうみたいな感じで電話の方を返して、
で、ま、
おばちゃん、俺行くよみたいな、こう天国の方にですね、信号が出たヘブンの方に、ヘブンの方に行こうとして、
それはパラダイス的なヘブンです。
パラダイス的なヘブンの方に行こうとして、
ここはそこ大好きです。
いいですよね、
そういう26あたりです。
26大好きですじゃあおばちゃん、僕ももう行くよって言って、その、缶ビール1本ですよ、缶ビール1本、シンハビール、
たかだか1本、
たかだか1本、シンハビールです。チャンじゃないです、シンハです。
シンハですね。
それをこうグッて飲んで、
飲み干して、
飲み干して、でこう歩いてて、はい、その横断歩道ですか、ソイ26の方に渡る横
断、静から偶数の方のソイに行くために横断歩道渡ったわけですね。
はい、渡ってる途中で、そこからプツンと意識の方がなくなっちゃって、
記憶がないと、
記憶がないと、ただ記憶がないというとちょっと語弊があるんですけど、断片的に記憶があるんですよね。
なるほど。
ポンポンポン、で最初に記憶があるのが、そのどっかのバーで飲んでるなっていうのあったんですよ。でその後なんかの女の子と一緒に2階に上がってるなっていう記憶があるんですよ。でその後その女の子が上に乗ってなんかこうあれです、
動いてるな、
動いててバスタオルを下の方にかけてるな、
体調で言うと非常に的なタイプ。
そうです、そうです、まさしくその通りです。
バスタオル巻きながら非常に、
そうです、あるな。でその中で自分がその記憶が曖昧のながら、そのバスタオル取れよって言ってるやり取りだったんですよ。
あ、なるほど、
でその後記憶があるのが、どこかの ATM でお金を下ろしてるなーっていうのがあるん
です。危険な兆候です
ね。危険ですね、本当に
かなり危険な兆候。
やばいですねこれは、でその後記憶があるのが、どっかの路上でこううずくまって誰かに肩を叩かれたなーっていう記憶が。
すでにアウトですね。
アウトですね、もうブラックライン
を超えてますね。要するに何ですか、そのおばちゃんに、
はい、
一服もらわれたっ
け。おそらくその電話をかけてる時に、目離してる時に何か薬の方へ、ただ本当に缶ビール1本なので、はいはい、その薬入れられてる以外考えられない
です。やばいっすよ。ありえないですか。
ありえないですよ。それもしかりいい経験だったのかなと思って思うんですけど。
いやでもね、いやそれ今の話多分聞いていくと、
はい、
まあおそらくはその七プラザのあたりの屋台で練習してみましたと、はい、そこからまあ移動していくんです。
移動しました。
で今のお話って多分 LB バーからなん
ですかね。おそらくそうですね。
タオル巻いてると
思う
んですよね。
そうですね、奥の方に行ってると思うんで、
ですよね。歩いていくってことは、
はい、
多分麻生区の方に歩いていって、だから多分七プラザというよりもそのソイカの方、
ソイカの方、
ソイカの方で。そうですよね、
はい、
そこからそういうの26を 目指していくんであれば、まあ質問が合うわけですよ、
はい、
渡っていくわけ
ですよ。渡ってきますよね。
でもその時の記憶が断片的しかなくて、
断片的なんですよ。
でそこからどうしたんですか。
で、はい、そうですね、そこから、はい、で次に目覚めたのが、ただ一つ覚えてたのが14万っていう数字だけが覚えてたんです。
14万、
はい、14万っていう数字だけはなぜか覚えて
たんです。ああなるほど、
まあ、まあそうですね、14万っていう数字で。次起きたのがもう朝だったんですよ、はい、朝宿の方に泊まって帰ってたみたいな。
でも、
はい、
記憶がないわけでしょ。
ないんですよ。
で多分一服もらえてるわけ、
ね、もらえてるわけですよ。
でプロンポン、おそらくプロンポンの、
プロンポンとか、
要するに、
はい、
そういう26あたりにいたわけでしょ、
はい、いたわけです。
そっから宿ってどこだった
の。宿がカオさんです。カオさんです。
多分プロンポンからカオさんって、
はい、
どうやって戻ったの。タクシーか。
タクシーを、もしくは24時間やってるあの2番だから、
バス
24時間やってる8バーツのやつ。
多分時間として30分か40分かかりますよ、
ね、かかります、かかります。はい、
それを無意識のうちに
思想本能ですかね。
犬じゃないんだ。
犬じゃない。戻らなきゃっていうのがどこかにあったんですかね。で気づいたらやっぱ宿の方に寝てて、で真っ先に
寝てたんです
ね。寝てたんですよ、
自分の部屋で。
自分の部屋で。でやっぱすごいきつい薬になったので、意識としてはちょっと朦朧した状態だったんですけど、真っ先に調べたのが、
はい、
そのお腹のこの辺に入れてるウエスポーチを真っ先に調べてたんですね、はい、で中身の方を見てみたらパスポートない。
やられ
た。お金も2万バーツほどやられてる。
キャッシュもやられて
る。はい、キャッシュもやられてる。ただ残ってたのが、新生銀行のカードが残ってたので、お金の方が多かったんです。
新生銀行のカードって、
はい、
確かあの何ですか、
はい、
米系の銀行のあれ使えるんですか。
はいはい、あの現地のキャッシュカード、
バンク、
はい、
あれ使えるんですか。
入れれば現地通貨で下ろせるって、 それが残ってたんでまた使ったんですけれども、
なるほど。
一番まずったなって思ったのがパスポートですよ。
アウト
です。はい、もう完全にアウトです。今後また旅行を続けていくつもりだったんですけれども、もうタイでパスポート
も、ああもう、いや選択肢はない
と。ないと。じゃあどうしようかと意識朦朧した中で考えたのが、はいはい、確かに行かないと。
ああ、そうですね。
でタクシーに乗って、でそのタクシーの運転手に、はいはい、その事前に調べてた、
はい、
タイ語で、大使館を、
そのためだけに調べて
た、ね、調べた。もう事前に調べました。はい、サタントゥー、サタントゥー、サタントゥーみたいな感じで。
大使館も。
大使館もです。サタントゥー。多分もう発音は違うかもしれないですけれども、はいはいはい、サタントゥーって言って、で大使館の方までこう乗っけてったんですけれども、うんうんうん、その土曜日だったんですよ。その土曜日だったんで、そのタクシーの運転手が途中で、おいお前と、今日土曜日だぞって言われて。はい、いやだったらその乗る前に行ってくれるとよかったんだけどなと思いながら、まあそのまま逆戻りした。まあもちろんお金の方は取られたんですけれども、 でよくよく考えたら大使館の方に行ってもその身分を証明するセキュリティとかあるだろうと思うから、よくよく考えたらあダメだな入れないんじゃないかなと思って次に行ったのがそのあれですか、あの警察署の方に行って盗難証明を書いてもらう。
あれ大変だったでしょ。
大変でした。
僕も経験者ですから。
すっごい大変でした。
あれめちゃめちゃ大変ですよ。
もうやる気ないですね。
ないですよ。僕の場合まだほら畜生におばちゃんがいたんで、
はい、
何とかなったんですけど、
はい、
警察は一人だった。
もう一人でした。もう
ありえないな。
でもよくその意識朦朧としたな。よくした、ね、今思えばよくできたなって。
カジワの何とかですね。
出るんですね、やっぱりこう。
すごいな。
で、なんとかこう、まあ、殴り書きのこう、ミヤミヤと会社のあれですか、
はいはい、
書いてもらって出してもらったんですよ。で、土曜日だったんで、出してもらったんですけれども、うん、月曜日までちょっと待ってなきゃいけないんで。
なるほど、なるほど。
まあ、その間も、そわそわそわそわ、もう、ね、夜遊びしたいんですけれども。
できないですよね。
できないんですよ。
気持ちがね。
気持ち的にも盗まれたし、お金も、まあ、おろせばあるんだけれども、気持ち的にこう、
そりゃそう
です。で、なんとかこう、月曜日に。
それでご用したら、それバカです
よ。確か
に。ありえないですよね。
ありえないです。どんだけで、ね、面の皮っていうか、もう心が疎いんだって思いますけれども、で、なんとかこう月曜日に行って、はい、じゃあ大使館の方に行って、うん、じゃあ大使館のこう入り口に行ったんですけれども、うん、そのセキュリティの多分大臣だと思うんですけれども、
大使館に入るためのセキュリティ、
はい、セキュリティが、はい、で、その大使館に、セキュリティの人に言われたのが、はい、身分証明書はないか、
おうおうおう、
なんかお前何しに来たんだと言われて、うん、いやパスポート持ってないし何かあるかなって思ったのが、うん、その盗難証明書が見つかったんで、それを見せたら、それを見せたらなんか笑いながら、あみたいな、お前やられたんだなみたいな感じの、
腹立ちます
ね。腹立ちました。す
っごいお前の国民だよ。
そのイヤッとしたけれど、まあ、そこは我慢して、あそうなんだよ、大変だったんだよみたいなことで、なんとか通してもらって、そのやっぱ大使館の中だけはちょっと違いますね、
はい、
もう日本の役所でした。もうさ、先日行った、タイの警察署とは全く違う感じで、
まあ、よくも悪くもまともという
まともでした、ね、受付で立ってたおじさんに言われたのが、まあ、今日こういう格安化で盗まれて、はい、みたいなことを話したら、その、あの案内するおじさんですか、場所に、うん、言われたのが、ああ今日で3人目だよって言われて、
え、月曜日なん
です。月曜日です。
多分週末にそういうのが何件かあったん
です
けど、それで3件目
って3件目っていう
結構あるんだ。
多いんですね、やっぱり騙されてる人なんしかパスポートなくす人いるんだなぁなんて思いながら、
まあね、
思いながらこう書き物ですか、こう、はいはい、書類の方を書いて、で通された部屋がちょっとびっくりしたんですけれども、刑務所の面会室みたいな感じで、こう、
あ、なんか鉄格子が、
そうですそうです、鉄格子みたいな感じがあって、そこでその担当者の、
犯罪者じゃないのに、
犯罪者じゃないのに、
おかしいな、
いや、そう、まあ、思ったんですけれども、まあ、そこで面談する中で、うんうん、で何々ありましたと、お金とかパスポート盗まれたんで、できればそのタイの方でパスポートの方を発行したいよっていうことを伝えたんですけれども、その発行する際に必要なのが戸籍謄本が必要だと言われて、え、自分のタイの方に長く行っちゃってるん でそれで自分の母親の方に、実家の方に、じゃあ戸籍謄本取り寄せて、でまたタイの方に送ってもらってっていう考えてた、2週間3週間するんじゃない
ですか、は
い、でそれを加算したら、はい、1回 の500バーツ確か500バーツだったと思うんですよ、はいはいはい、滞在が延長するたびに、それを2週間3週間で考えた時に、3万とか4万とかいくんだなって思った時に、それ考えたらやっぱパスポートを作るのは
一回日本に戻って、
日本に戻った方がなと思って、
まあ、じゃあ現実的な線路、
そうなんです、じゃあ渡航書っていうのを作ってください、
はい、
じゃあその渡航書っていうのをお願いしますっていうことを伝えたんですよ、うん、で一応そのパスポートをなくした際、渡航書を作る際に、その日本の大使館だけで終わりかなって思ったんですけれども、なんとタイのイミグレーションにも行ってくれて、
お
そのまたすんごい遠いところで、
それって基本的にはパスポートを、
はい、
例えば今タイの話してますけど、
はい、
亡くした人はやっぱ共通したその苦労なんです
か。おそらくそうだと思います。日本の大使館側の犯行だけじゃなくて、はいはいはい、タイにいていいよみたいな、こういう事情があったっていうのも犯行が多分必要だと思うんですよね、はいはい、でそれが必要だって言われた先が、うん、そのウィークエンドマーケットとかチャットチャックよりもっと先の方で、
あるかも、先
もっと先 で、駅で終点まで行ってそこからタクシーに乗っていくような感じだったんですね。でそこに着いたのがもう3時45分とか で、はいはい、でそのイミグレーションが終わるのが、4時だか3時だかっていうのがちょっと曖昧なんですけど、
めんどくさいなって、
めんどくさいんですよ、時間ギリギリだったんですよ。でその乗ってたタクシーの方、うちゃんもなんかあんまよく分かってなかったみたいで、はいはいはい、まあ、こうあっちゃこっちゃ行って調べながらなんとかそのイミグレーションについて、まあ、急げって言われていって、でイミグレーションのセキュリティとかも、まあ、こういうしかじかでみたいなこと言ったら、いていよみたいな、急げみたいな感じで行って、で手続きの方に入ったらなんか一対一の面談入って、タイ語、違う英語でしたね、自分もあんま英語不慣れだったんですけれども、どこどこから来たんだ、どこどこで入国したんだみたいなことを言われたりして、まあもう拙い英語で話してて、でようやくそれも終わってなんとかハンコをもらえたんですよ。でそしたらなんか5日とか6日とか猶予をもらって、でその間に出国しなさいみたいな感じで言われて、でその間にそのチケットですね、日本に帰るチケットを取ったんですけれども、その取るチケットっていうのが直行便であれば全く問題なかったんですけれども、中国の北京行きで日本の成田だったんで、そのイミグレーション、タイのイミグレーションが日本のイミグレーションにも伝えないといけなかったみたいで、でまたその伝えて、まあ、なんとかその出国の日になったんですけれども、うん、でいざタイのスワンナプームの空港で、じゃあ出ますということで、そのイミグレーションですか、入った時にパスポートは持ってないのかって言われて、うんうん、でその国交省の方を出しましたら、うん、なんだこれはみたいな、
わかんねえよ、
全然話しと
なんか落書き見てたらそんな話ですよね
で、いやもうかくやくしかじかでみたいなことを伝えて、なんかこう人が集まってきて、
なるほど、
なんとか看護師さんいいよ、ただその際もやっぱ笑いが、あお前大変だったね、へーへーへーみたいなけど、なるほど、君の国でなったんだよって、こういうことになったんだよって思いながら、
そりゃそうですよね、
なりますよね、
こっちに忘れはそのパターンです
よ、本当にそうですよ。それでなんとか通って飛行機に乗って、あの北京ですか、北京の方に着いたんですよ、はいはい、で北京の着いた際にもやっぱりちょっとイミグレーションみたいなところを通ったんですよね、うん、でその際にその出したものがその渡航証、紙ペラ1枚だったんで、それ出した時にやっぱりね、北京でも中国でもなんだこれ
なんだこれ
なくて、人がこう集まってきて、でこうなんか分かるような人が来て、やっとこう通ったと思ったら、なんかこう笑いながら笑いながら言うと、あお前大変だったなみたいな、へーへーみたいなことでなんとか出て、で北京から成田に着いた時、その成田空港のイミグレーションの人が言ったことが、大変でしたね、
やっぱりマイホームタウン
ですね。マイホームタウンですね。あ、帰ってきたんだな。
この差は大きい
な。大きいです。で、なんかこう税関っていうかよく通るじゃないですか。そこもなんかすんごいスムーズで、大変でしたね、大変でしたねみたいなことで言われて、でなんとか、いや
素晴らしい日本人のその対応
ですね。帰ってきたんですよね。
そのまあ災難でしたね。災難でした、はい、災難。僕のなんか iPhone どころの話じゃないですね。
本当エピソードが
あるんですよ。あの時も僕も本当に相当落ち込みましたけど、ね、今の K さんの話聞いてると、はい、何百倍も大変そうですっていうのは正直のところ
英語がつかない部分ありますからね、やっぱこう面談とかと、ま
あ、もちろんそれはあるんですけども、はい、まあ、そもそもですね、
はい、
外国で、はい、大事なものをなくすっていうのはどれだけ精神的ダメージを抱えるかっていうことなんですよ。
本当にきます。
あなた場合はまさにパスポートとか、
パスポート、はい、
それなんか命の次に大事なものなんですから、はい、外国行けばですよ、弾取られてるわけですよある意味
で。そうですね、動けないわけですもんね。
弾取ってるやつをやったとしても、
はい、
自分が弾取られるの思わないですよね、
はい、
それだけにやっぱりね、その心のダメージというか
大きいですね。全然夜遊びできなかったです
ね。でも一回日本帰って
帰りました。
まだ遊んでましたね。
遊びました。ただやっぱり先ほども話したんですけど、はい、14番という数字がやっぱりどうしても気がかりで、やっぱ半年後普通であればなんかもうタイ飛ばしてカンボジア何ベトナム何からスタートするんですけども、やっぱりそのおばちゃんにやっぱ一回会いたいな、
バックトゥザバンコク
だ、バックトゥザバンコクですよ、
もう
会いたいなと、
バンコク事変の、
バンコク事変の会いたいなと、
リベンジをするよと。
そうです、リベンジがやっぱり必要なんです。
14番というのはおそらくはこれはまあ、はい、五五条がつけてる
番号だと思うんですよ、
番号札だと、
その意識朦朧とした中で
ベイバンした
14番だと思うんですよ。まずそのおばちゃんをどうにかしようと思ってその界隈に行ったんですけれども、いないんですよやっぱり。でよくよく話を聞いてたらなんかホリデーで来てるっていうのを話してたので、ラオス人だって言ってるのもあるなっていうのは、まあ会えないだろうなって思ったので、じゃあそのおばちゃんの方はまあ置いて、仕方ない、会えないだろうと思って、その14番をどうにかしたいと、どうしても気がかりで、持って、やっぱナナプラザの方に行って、行ったわけですね。でも、やっぱカルロスさんもご存知だと思うんですけど、僕も一回オブゼッションの方行ってるんですよ、その14番行く前ですよ。で、まあ何件か見たんですけれども、やっぱ最終的に、そのオブゼッションの方に入ったんですね。やっぱ疑問に思ってた分、
ナイスチョイス、
ナイスチョイスですね。行ったんですよ。でその半年後ですよ。で座った時にその14番の子が僕を見つけて、おうおう、あーみたいなこと言われるんですよ。
認識してくれたんだ。
認識してるんですよ。あ、それ聞いて覚えてる私のこと、はい、って言うんですよ、はい、あなたすごかったわよね、はい、みたいなことをやって、
は
い、
何がすごかったんですか、
何がそうだったんですかね。なんかその話を聞いたら、あ、超えてしまったんだな僕は。
ああ、そういうことか、はい、
それでやっぱりその
そっか、
上に乗ってた時にかかってたそのバスタオルっていうのはつけてたから、
そっか、
お前どけよって見てるわけなんですね。
要するにちょっと怪しい飛躍で、
はい、
まあ、ラリっちゃって、
ラリって、
まあ、どうにもならない状況になった時に、はい、その14番を
やっちゃってるんですね、
まあ、買っちゃった、
買っちゃってるんだ、
でやっちゃってると、
はい、
それを消して、その彼女は、
はい、
あなたすごいねみたいな、そんな感じ
っていうことですね。そうだったんだと思います。それで覚えてて、
なるほどです
ね、まあ、その経験からもう LB のリテラシーの方はもう、もう何でもどんどこいと、
どんどこいですね、
どんどこいと、もう全然怖くないと。
あの僕が初めてパタヤで遭遇した、あの LB でも行けます、さっき写真見せました、
見せましたね、
あれどうですか。
あれはまあ確かに今化粧がこういう欧米系といえば言えますけれども、はいはい、
あれどうですか、あれ、
50% ぐらいですかね。
ケイさん優しいですね、
はい、
大体みんなありえないと、
ありえないと、
なるほど、まあやっぱり俺、あれは俺のミスだったんだ。
ただ分かんないですからね、あの照明分かんないですよね、あの
綺麗な子は分かんないですよ、
はい、
そのナンバー14は
ナンバー14と、はい、まあまあその日はね、ちょっと一緒に一緒にお酒飲んで、会えて、一緒にちょっとビールお酒飲んでっていうのはありましたけどね、
結構ハッピーじゃん。
そうですね、あんま、はい、そうですね、あんまタイに関しても悪いイメージないですね、まあ、こういういろいろ悪いことありましたけれども、はいはいはい、やっぱりこう嫌いになれないんですよね。
同じです、
うん、
はい、そこは激しく動揺したいと。
そうなんですよね、嫌いになれないですよね。やっぱりいい人もすごいいますし、親切な人もやっぱすごいいるんで、それをマイナスに、あの自分があった経験をマイナスにしてもやっぱ、ね、やっぱ全然プラスの方が上回ってるんですね。
あのどういうんですか、
はい、
極めてなんか人間的なんですよね。人間もそうじゃないですか、
はい、
いいところも悪いところあるわけ で、
はい、
そのバランスの中で人と付き合っていくわけじゃないですか。なんかそういうことが似てますよね。
はい、もう常々思いますね。
なるほど、
はい、
まあでもね、ちょっと K さん今回は、まあ、僕の新潟訪問に合わせて、
はい、
こうやって初めて、実は今日初めて、
初めてなんです。
で、ツイッターで話していただいたのも昨日が初めて、
昨日ですね、そうですね、
でしょ、
はい、
それでこうやってお会いしてるわけじゃないですか。
うん、
僕ね、こういうのが好きで、あのこういうポッドキャストを実はやってるんですよ。あのポッドキャストってもう手間もかかるし、ぶっちゃけめんどくさいし、もっと言えばもう絶対金にならないんですね。 なんでやってんのって話になるんですけど、まあ、みんなそれでみんな辞めていくわけですよ。10回20回やっただけで。じゃあなんで我々はやってるかというと、こういう出会いがすごいね、お金に換えられない価値があるんですよね。だからスモーキーズのメンバーって今何人ぐらいいるんだろう、まあ、結構な数いますけども、
はい、
どんどん増えていってるわけじゃないですよね。で一人一人みんな個性的で、すごく楽しい連中で、だけど多分自分がこういうことやってない、ポッドキャストやってない中で、はい、今の仕事の延長線とかプライベートの延長線で会えてるかって多分会えてないはずなんですよ。だから今日も全く計算さんと同じで、まあ、新潟に来ることは多分僕全く会えたらないんですよ。実際今日で16年ぶりの新潟なんですね。
久しぶりですね、
はい、でそれでこうやってお会いしてるわけで、これはやっぱ奇跡。
はい、
ただかつただやっぱりそうやって手を挙げていただいたっていうのは、
やっぱ最初は勇気いりますね。
いりますよね、うん、それはもう分かります。僕だって最初その当時のファッカーディングみたいの、
はい、
6回第1回目の6回に参加したのが体調との出会いの始まりなんですけども、
はい、
やっぱり募集があった時に、まあ、募集というか、まあ、まあそうですね、募集がかけられた時に手を挙げるのはやっぱり多少の瞬時しましたよね。やっぱりだけどやっぱり会いたいなっていう気持ちがあるんだったらやっぱり手を挙げるべき
ですね。すごい経験です。
挙げないと経験ならないし、もっと後悔しますので、
はい、後悔します、
はい、それはすごく僕もそうでしたから、
はい、
だからねちょっとこういう付き合いってすごく僕大事だと思ってるので、
はい、
まあ、またいつね実は新潟に来るかって全く実は未定なんですね。これから仕事が増えればまた来る機会もありますし、はい、まあ、なければ本当に半年以上ないかもしれないので、ただまあこうやってせっかくお会いできたのでね、
はい、
K さんとまたこれからいろいろお付き合いさせていただきたいと思いますし、
ぜひぜひ、
でもしあのよろしければ東京とかね、もしいらっしゃることがあれば、
はい、
ぜひちょっと声かけていただいて、はい、メンバーの人間とか、まあ、お会いしていただければ、
ね、したいですね、ぜひ
ありがたいなと思いますし、はい、特にあのホドルスキーの
開講したいですね。
ホドルさんとはね、やっぱ一回あのね、多分会うと思うんですよ、僕、ね、K さんとホドルスキーは会うと思うんですよ、はい、ホドルさんはね、彼はねやっぱりあれはぶっ飛んでますよ。あれは
本当に、いい意
味で、
はい、
で K さんも見た目はスムートなんですけど、おかしいんで、あ
れ見た目は普通なつもりなんですけど、ね、
すごいね、本当におとなしい感じがするんですけど、
はい、
話をすればするほどやっぱおかしいんだなこの人ってことが実は結構ありましたね。ただ、まあ、スモーキーズはそういう連中の集まりなんで、
はい、
全くみんな受け身取りますからね、安心してちょっとあのもし東京にいらっしゃる機会があれば、
ぜひぜひまた皆さんと、
はい、集まっていただいて、
会いたいですね、
はい、ぜひ、
はい、
そんな感じでお願いしたいなと思います、
はい、いや
本当に今日はね来て本当に感謝してます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
またちょっとね、お会いできる機会があればね本当に嬉しいなと思います。
はい、
今日本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
電撃隊アルティメットパッケージには全ての過去放送、未公開過去放送、カニ肉小籠包、写真付き、番組裏話、未公開音源多数のエッチな昔話、海外での写真集、ジングル、BGM が全部入っています。トリカゴ放送のウェブサイトで発売中。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。